ここからは奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りいたします。今日は奈良県警察本部から奥田さんと一緒にお伝えしてまいります。奥田さん、よろしくお願いします。
はい、リスナーの皆さん、こんにちは。奈良県警察本部の奥田です。いつもは警察官2人で出演させていただいているんですが、今日は私1人です。はい、1人で2人分お話しする勢いで行こうと思っています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ奥田さん、はい、もうすぐゴールデンウィークがやってきますね。
本当ですね。5月は気候もよく、どこ行っても気持ちがいいですよね。でも気候も一気に暑くなっていくので、寒暖の差にも気をつけないといけないですね。
本当ですよね。奥田さんはちなみに、このゴールデンウィークってどこかにお出かけする予定とかってあるんですか？
予定はないんですが、いつか行ってみたいなと思っているのは、葛城山のツツジを見に行ってみたいんです。ロープウェイで山頂まで登っていき、山頂付近に広がるツツジの大パノラマを見に行ってみたいんです。
はい、
行かれた方にお話を聞くと、すっごい圧巻な光景だったと聞いたので、一度は行ってみたいなと思います。
はい、
北山さん、ご予定ありますか？
私はですね、普段のカレンダー通りの曜日でのお仕事というのがあって、あとはちょっとイベント関係の仕事があったりという感じで、
お忙しい。
あまり休みはないかなという感じですけれどもね。
持ち越しですね。
はい、そうですね。でもこの大型連休期間っていうのはやっぱりお車でお出かけになる方っていうのも多いでしょうからね。皆さん、くれぐれも安全運転よろしくお願いいたします。
はい、各道路で渋滞が予想されていますので、計画的で余裕を持った移動プランでお願いします。
はい、
また車に乗られる際は前席シートベルトをカチッと装着お願いします。
はい、
小さなお子さんはチャイルドシートですね。
お出かけで長時間の移動ってなりますと、チャイルドシートとか、あとジュニアシートに座り続けるっていうのも結構しんどいかなと思いますから、適度な休憩を挟むといいかもしれませんよね。
そうですね。運転されている方の気分転換にもなりますし、
ゴールデンウィーク楽しみにされておられる方も多いと思いますが、交通ルールを守って楽しくお過ごしください。では奥田さん、今日のテーマお願いいたします。
はい、本日のテーマをお話しする前に、リスナーの皆さんに大切なお知らせです。
はい、
奈良県内では令和7年3月末で飲酒が絡む交通事故が13件、昨年よりプラス5件発生しています。
はい、
奈良県警察では令和7年3月末で66件の飲酒運転を検挙しています。
はい、
令和6年中の全国の飲酒運転による死亡事故率は、飲酒なしの約 7.4 倍と極めて高く、飲酒運転による交通事故は死亡事故につながる危険性が高いことが分かります。ハンドルの重さは命の重さです。これくらいなら大丈夫とか、自分だけは大丈夫と根拠のない考えは捨てていただいて、飲酒運転は絶対にしない、させないでお願いします。
はい、これから迎えるゴールデンウィーク、人が集まる機会も多くなりますから、飲酒運転は絶対にしない、させない、これをよろしくお願いいたします。一人で守るのではなく、みんなで守っていきましょうね。
はい、では改めまして、本日のテーマは、道路横断中における交通事故防止です。
はい、道路横断中って今日はえらいピンポイントなテーマですね。
はい、すごくピンポイントなテーマなんですが、とてもとても大事なお話なんです。
はい、
では北山さん、質問です。
はい、
朝起きてからこのスタジオに来るまで何回道路を渡ってきましたか？
え、信号のあるところですか？
いえいえ、信号、横断歩道があるとか関係なく、どれぐらい道を渡ってきましたか？
道を渡るというと、朝、まず家出ますよね。まず道渡りますよね。何回でしょうか？もう数えられないくらい道路横断してますね。
そうなんです。皆さん、毎日数えられないくらい道路を渡っていますよね。道路を横切るって何気ない当たり前の行動かもしれませんが、そこに危険が潜んでいるんです。
確かに道路の横断ってよく考えたら怖いですよね。自分の住んでいる近くの道や住宅街などは道路を渡るというか、あんまりそんな意識っていうのはないですけどね。
そこですよ、そこ。皆さん、家の近くや通り慣れた道こそ、これまた油断してしまうんですよ。
確かにね。
車に乗っていて、このタイミングで渡るんですかと思う歩行者の方っていませんか？今日も来る途中ありました。 車の運転さんが歩行者に気づいて減速や手前で止まったりして事故にはならないことがあるんですが、これがもし運転さんが気づくのに遅れてしまった場合は
ぶつかってしまいますよね、はい、考えただけでも怖いですよね。
本当にそうですよね。車は皆さんご存知の通り走っている速度によって止まる距離も変わります。時速20キロで約9メートルの停止距離です、
はい、
時速20キロとは自転車で少し速く走ったぐらいの速さですね。これが雨の日だったり路面の状態によってさらに停止距離は伸びていきます、
はい、車の運転手さんが脇見とかしていたら気づくのに遅れてしまいますよね。
本当にそうですよね。お互いに気をつけることによって事故を防ぐことができますので、
はい、
歩行者の方ドライバーの方それぞれに今日は交通安全アドバイスをお届けします、
はい、
まずは歩行者の方。歩行者の方は道を渡るときは横断歩道で渡りましょう、
はい、
横断歩道のない場所や横断歩道の手前数十メートルの場所、うん、停止車両と停止車両の間をすり抜けての横断、斜め横断などはとても危険です。絶対にやめましょう。
はい、はい、どうしても横断歩道まで歩くのがめんどくさいとか思ってしまうんですよね。
皆さん急がば回れですよ、
うん、
小さなお子さんと一緒に渡る保護者の方から高齢者の方までめんどくさいと思われる気持ちはわかりますが、うん、本当に事故に遭う可能性が高く危険なんです。
そうですね。安全を考えるとやっぱりめんどくさいとか考えちゃダメですよね。
はい、急がば回れで安全第一でお願いします。
はい、
次にドライバーの方、
うん、
基本中の基本なんですが、うん、しっかり前を見ましょう。
奥田さん、これ当たり前のことじゃないですか？
はい、本当に当たり前のことなんですが、残念なことに当たり前が当たり前にできていない方がおられるんです。運転中に脇見したりスマホを操作したり、
うん、確かにそんな運転手さんいるかもしれませんね。
前を見ないということは本当に危険なんです、
うん、
車は時速40キロで1秒間に約11メートル進みます、
はい、
スマホを1秒見るだけで前を見ない状態で11メートル車が進んでると思うと本当、
うん、
怖いですよね。
怖いですよね。
あのマッチ1本火事のもとみたいに、うん、脇火1秒事故のもとって私は思います。
本当そうですよね、
はい、
ドライバーさんはハンドルを握る重さというのは命の重さだって思うぐらい緊張感を忘れずにいてほしいですよね。
はい、はい、取り返しのつかない状態になって初めて大きな後悔をされる方を何人も見てきました。
うん、
取り返しのつかない状態になる前にできることはたくさんあります、
はい、
まずはしっかり前を見ることを必ず守ってください、
はい、もう運転中にスマホを操作するとかは言語道断ですからね、
はい、
絶対にやめましょう。
はい、車には死角もたくさんあります、
はい、
ミラーだけでなく目視をしっかりしていただくことも心がけてください、
うん、
あとピラー部分、
うんうん、
車の屋根を支える柱の部分なんですが、ここにもよく歩行者が隠れてしまうことがあります、
うん、
右左折されるときにもピラー部分の死角に歩行者が隠れていないかをしっかりずらして目線をずらしてね、うん、しっかり確認をお願いします。
奥田さん、この目線をずらすってどうやってやるんですか？
ちょっとジェシャーするんで見ててくださいね、はい、ハンドル持ってます、うんうん、こんな感じですね。
なるほどなるほど、
はい、
体をこう左右に動かしてみるっていう感じですかね。
そうなんです、
はい、これ大事ですよね。
はい、交通事故はお互いに気をつけることによって防ぐことができます、
はい、
歩行者の方、ドライバーの方、それぞれ気をつけることは違いますが、
ええ、
車が止まってくれるだろうとか、うん、こんなところ人はいないだろうとか、うん、人は自分にとって物事をいい方に捉えがちなんですが、
うん、
少しでももしかしたらと注意していただくことによって事故は防げます、
はい、これどちらか一方が気をつけるっていうのではなくって、
はい、
お互いに気をつけないといけないんですね。
はい、皆さんお互いに気をつけましょう、
はい、
それに奈良県警察では横断歩行者の交通事故防止を目的として渡るならレッツサインという取り組みを行っています。
はい、この渡るならレッツサイン、もうこの番組でも何度もお知らせをしていますよね。
はい、これは歩行者が道路を横断するときに手を挙げるなどして横断する意思を伝える、
はい、
そうすることで自分の身を守る行動を定着させることを目的とした運動なんです、
はい、
例えば皆さん、うん、道路を横断したいのに車が止まってくれない、 そんな経験はありませんか？
あ、そうなんですよね。これ横断歩道で渡りたいのに車がなかなか止まってくれない、はい、いつになったら渡れるんだろうかって、あります、あります。
本当に残念なことですよね、うん、立場が変わったらなんで止まってくれないの、うんうん、って思いますよね。渡るならレッツサインは周りの車に今から横断しますよとしっかり手を挙げて渡る意思をアピールすることで、はい、車の運転さんに早く気づいてもらうように働きかけるんですね、
うんうんうん、
そうすれば歩行者が安全に横断歩道を横断することができます、
はい、そういえばね、子供の時に手を挙げて横断歩道を渡りましょうっていう風に教えてもらった記憶があります。
はい、例えば車を運転していて、うん、横断歩道の近くに人が立っているのを見つけたとします、
はい、
でもその人は横断をしようとしているのか、それともただその場に立っているだけなのか、うん、どっちなのか分かりにくい、そんな経験もありますよね。
確かに確かに、これドライバーの方からしたら渡るの渡らないのってどっちって思うことありますよね。
はい、北山さん、はい、ある調査によると、うん、車の運転さんが横断歩道に歩行者がいても、はい、一時停止をしない理由として、歩行者が横断するかどうかわからないという回答が多いそうなんです、はい、横断する方がレッツサインで手を挙げて合図したならこうした行き違いも少なくなるはずです。
なるほどね、レッツサインで手を挙げるなど合図をするっていうのはそういう意味があるわけですね。
はい、
子どもたちが元気よく手を挙げて横断するのを目にすることありますが、これは大人の人も手を挙げて渡った方がいいんですかね。
はい、これは子どももそして大人の方にもぜひお願いしたいです、うん、
はい、
むしろ大人の方が率先してレッツサイン手を挙げて子どもたちに見本を見せてあげてほしいです、
うん、
大人の方が手を挙げるのがちょっと恥ずかしいという方はですね、うんうん、車の運転手さんに見えるように手を体の前に差し出すという合図もいいですね。
あ、確かにね、まあ、大人になってもこう手を挙げて横断するってちょっと気恥ずかしい気もしますから、こういうのもいいかもしれませんね。
はい、
うん、
奈良県では渡るならレッツサインを合言葉にしていますが、聞いた話だとお隣の大阪ではハンドサインとも呼んでいるそうですね。
なるほど、じゃあ他の府県もやっぱりこの横断するときには何かしらサインをしましょうねっていうことなんですね。
そうですね、それから手を挙げて渡る、ここで肝心なんですが、うん、渡っている間も周りから車やバイクなどが来ないかを確かめてほしいです。
そっか、じゃあ渡っている間も危険がいっぱいってことですね。
はい、
まだまだ油断はしてはいけませんよね。
はい、その通りなんです。横断している間に右折や左折してくる車などが近づいてきたりします、
はい、
だから渡っている最中も安全確認を忘れないでくださいね。
はい、
一番大切なことは安全確認、
うん、
これはドライバーの方も歩行者の方も全ての方に言えることですよね。
そうですよね、皆さん毎日道路を横断渡ることってあると思いますが、はい、くれぐれもこの道を渡るとき、渡るならばレッツサイン、これね、手を挙げるなどして渡る意思を伝えていただく、はい、で何よりもしっかりと周りから車やバイクが来ていないか安全確認をしていただくようにお願いいたしますね。
お願いします。
はい、ではそろそろ今日もお時間がやってまいりました。奥田さん、本日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ここまではナポくんナピちゃんの交通安全情報をお届けいたしました。